それでは聖霊から禁じられたのでと題しまして、神学生から田中神学生から御言葉をお聞きいただきます。
今日ご一緒に読んだ聖書の箇所はパウロの第二伝道旅行の歩みが途中で停滞する、突然思うようにいかなくなる場面から始まります。ではそれまでのパウロたちの旅はどのような様子であったのでしょうか。それを見るために今日の聖書箇所の少し前のところ、パウロの第二伝道旅行の始まりを報告する箇所を振り返りたいと思います。15章36節によると、パウロはバルナバに、さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないかと言いました。パウロは第1回目の伝道旅行で開拓伝道した教会を再び訪問して、どのようにしているかを見てこようと願った。それが私たちがパウロの第二伝道旅行、そう呼ぶ旅の始まりでした。使徒言行録によると、この旅の最初の目的は全く新しい教会の開拓伝道というよりは、すでに知っている教会を見回って励まし力づけることでした。旅というものは多かれ少なかれ予想外のことが起きるものですが、パウロの第二伝道旅行もそのスタートから波乱がありました。具体的にはマルコと呼ばれるヨハネを連れていくかどうかで、パウロとバルナバの意見が激しく衝突しました。二人は折り合わず、ついにパウロはそれまでずっと行動を共にしてきたバルナバと別行動を取るようになりました。パウロは新たな協力者としてシラスを選び、今まで伝道の拠点としていたアンティオキアの教会から出発した。40節に記されます。出発の時から波乱があり、行く手にも困難が待ち構えていることが予想されます。そして間もなく旅の途中でパウロはテモテというキリスト者と出会い、一緒に連れて行きます。パウロとシラスとテモテは方々の町を巡回し、教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていったと16章5節に記されます。このように第二伝道旅行の最初の日々、パウロたちは波乱の中で慌ただしく出発しながらも、徐々に最初の目的通り旅が軌道に乗っていく様子が描かれております。ところが今日の聖書の箇所16章6節以下でパウロたちの歩みは停滞し、迷い道に入り込んだようになります。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。6節から8節にそう記されます。パウロたちはアジア州、今の小アジアと呼ばれるトルコの西海岸、エフェソを中心とする一帯での伝道をしようとしたのでしょう。しかし聖霊から禁じられたので、 それがうまくいかなかった。そこで北に進路を変えてビティニア州に入ろうとしたが、それもイエスの霊、言い換えると聖霊から禁じられてうまくいかなかった。つまりパウロたちは西のエフェソへも北のビティニア州にも入れなかった。二度も聖霊から禁じられたので、計画通りに伝道旅行がうまくいかなかったということが語られています。6節、聖霊から禁じられたので御言葉が語れず。7節、イエスの霊がそれを許さなかったのでビティニア州にも入れなかった。そこで再び予定を変更して南に向かい、トロアスに出た。西へ行ってもダメで、北へ行ってもダメで、今度は南に転身してトロアスに出たというわけです。トロアスは当時小アジアと海を挟んでマケドニアとを結ぶ交通の重要な要衝である港町でした。聖書のこの箇所をめぐってはさまざまな推測がなされてきました。パウロたちが歩いた道を地図でたどってみるとわかるのですが、本当にジグザグと不自然にコースを変更する道行きとなっています。目的とするところへ入ることを拒まれ、阻まれ、何度もコース変更をしている様子が浮かび上がります。その原因について私たちがすぐにわかるような人間的な事情は聖書に記されていません。ただ聖霊から禁じられたのでと記されます。このように謎めいているので、後の時代の人たちがなぜパウロたちはこのようなジグザグのコースをたどったのか、さまざまな理由を推測して議論するのです。パウロの健康状態が悪化して、同行しているテモテにフラフラの体を支えられて医者に診てもらうために大きな町であるトロアスに下り、そこで医師であるルカに出会った。ここから使徒言行録の著者であるルカが同行し、ルカ自身が目撃したことを記しているから、16章の10節から急に主語が私たちはに変わる。だから10節にパウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。そう記されると読む人もいます。確かにルカは6節でパウロたちのことを彼らはと記しているのに、10節からパウロたちの道行きはしばらく私たちはという主語で記されるようになります。健康状態が悪くなって伝道が計画通りにいかなくなる。そのため当初の予定を変更することを余儀なくされる。すべて推測であり想像ですが、ありそうなことです。聖霊から禁じられる、イエスの霊がそれを許さない、それはどういうことでしょうか。聖霊の導き、本当にそれに導かれて従うということ、これを私たち自身が分かるのは難しいことではないでしょうか。自分の思い通りにならない、それがどうしても神の導きによるとは思えないことがあります。病気になって健康状態が 悪化して思うようにいかない、他人からの言われなき妨害にあってことが進まない、あるいは自分の能力の不足、努力の不足でうまくいかないこともあります。自分の思う通りにならないとき、私たちはその原因について思いを巡らし、唇をかみしめます。健康でありさえすれば、あの人が邪魔しなければ、あの時もっと自分が努力していれば、そう思います。私たちは自分の計画通りにいかないとき、聖霊から禁じられたのでとはなかなか思えないのではないでしょうか。私たちの思いを聖霊が禁じるということを本当に分かり、神がそう導いたのだと感謝することは難しいことです。しかし私たちの思いが聖霊から禁じられるということがある、イエスの霊がそれを許さないということがあると、今日の聖書の箇所には記されております。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったと9節に記されます。パウロの夢の中に現れたのは一人の求道者であるマケドニア人でした。神からの声が直接聞こえたのでもなければ、天使が現れたのでもありません。しかしパウロはすぐにマケドニアへ向けて出発することにしました。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。十節にそう記されます。マケドニア人とはパウロが滞在していたトロアスの対岸の人たちですが、いわゆる今日でいうヨーロッパの人々です。パウロたちはそのマケドニア州のフィリピで伝道を始めました。二度にわたり聖霊から禁じられて停滞していたパウロたちの活動が急に息を吹き返したように、新たな方向性を見出したかのように進展し始めます。11節からパウロたちの歩みは急に息せき切って目的地へ急いでいるようになります。トロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからローマの植民都市であるフィリピに行った。すでに知っている教会を再び訪問するというパウロたちの最初の目的を超えて、今までパウロたちが訪れたことがなかった新天地での開拓伝道、今日私たちが新約聖書のフィリピの信徒への手紙で知るフィリピ教会への開拓伝道が始まります。神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからです。主イエスの霊に導かれている、私たちは今主と一つにされているという確信がパウロたちの歩みを確かなものに、まっすぐなものにしました。しかしそれ以後のパウロたちの日々が何か華々しい、天高く空を飛ぶようなものになったわけではありません。聖霊に導かれて主に従って歩んでいく道のりは、あくまで地べたを 這うような歩みでした。13節以下にフィリピ教会の開拓伝道の様子が記されます。パウロたちは安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行き、集まっていた婦人たちに座って話をしました。知らない土地、異邦人の土地に入ったら、まず神を求めている人、神を恐れる人が集まりそうな場所を探して、そこで集まってきた人たちに座って話をする。日本では辻説法とでも言うのでしょうか。川岸で座り込んで膝詰めで初対面の婦人たちと話をする。パウロが新しい土地に入って伝道に着手する姿が見えるようです。そこで最初の信徒となる婦人に出会います。彼女はティアティラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという婦人でした。主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けた。パウロの言葉が、あるいは雄弁さがリディアを引きつけたという、何かパウロたちにとって華々しい誇らしいことは記されておりません。主がリディアの心を開いたので、リディアは注意深くパウロの言葉を聞いて受け入れました。聖霊によって禁じられた、イエスの霊がそれを許さなかったので2回も計画を変更した。夢の中でマケドニア人の叫びを聞いて神からのメシを確信した。それに従ってマケドニア州に渡り路傍伝道をした。すると一人の婦人の心を主が開いたので、彼女はパウロの話を聞いて洗礼を受けた。伝道が神の御業であり、聖霊の導きにより進展していくことを聖書は淡々と語ります。そしてフィリピの地で最初の信徒となったリディアは、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいとパウロたちを招待し、無理に承知させた。15節にそう記されます。パウロたちは強く頼まれてリディアの家に泊まった。16章の最後、16章40節にはフィリピで騒動に巻き込まれ牢屋に入れられたパウロたちが脱出してからリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから次の目的地であるテサロニケへ出発したと記されます。リディアの家が当時のキリスト者が礼拝に集まる家の教会になっていたことがうかがえます。リディアから強いて引き止められたことでパウロのフィリピでの伝道が始まり、フィリピ教会の基礎が作られていきました。それは練りに練った計画によるものではありませんでした。いかにも聖霊に導かれているように思える事情はないところからフィリピ教会は始まりました。それが中近東を越えてヨーロッパへと広がる伝道の始まりとなりました。パウロの第二伝道旅行で最初はこのフィリピ教会、そして 使徒言行録を読み進めますと、テサロニケ教会、コリント教会が次々と建てられていきます。今日の聖書の箇所を読んでいて私は思い出すことがあります。進学校へ進みたいという願いを持ったとき、当時の出席教会の牧師の勧めで、ある教会の夜の祈祷会に出席しておりました。その教会の牧師はすでに伝道者としての歩みを半世紀にわたり続けておりました。祈祷会が終わった後、出席者としばらく雑談するのを常としていましたが、ある時こんなことを言われました。東京神学大学を卒業していよいよ赴任する少し前、自分はどうしても聖霊の導きを信じて祈ることができなかった。ところがある朝起きるとすっかりその問題は解決していた。そうさらっとお話しされました。その時何もそれ以上の説明がないのを当時の私は不思議に思いました。まさか夢の中に赴任先の教会の人が現れて私たちを助けてください、そう叫ぶのを聞いたわけではないと思います。しかし派遣先教会への赴任を目前にして聖霊の導きを信じて祈れないという問題が解決したからには、何か大きな理由、劇的なきっかけがあると私は思ったのです。しかし今ではあの時何も説明がなかったことがわかるように思うのです。パウロの最初の伝道計画が変更を余儀なくされ、ジグザグに道を行き悩んでいるとき、幻の中で一人のマケドニア人の叫びを聞いたとき、リディアの家に泊まっていくように無理に承知させられたとき、いかにも聖霊の導きと思えるような事情はなかったのではないでしょうか。しかしパウロはマケドニア人の叫びの中に神の召しを聞きました。私がそのお話を伺った牧師の場合もおそらく同じような事情ではないでしょうか。赴任が迫る目前になっても祈れない、朝起きたらその問題は解決していた、何も劇的なことはなく、赴任先の数十年間もそういうことが連続したのではないでしょうか。聖霊の導きと思える事情が何もないと思えるような状況に何度もぶつかりながら、その中で神の召しを聞いたのではないでしょうか。祈れないけど祈っている、聞こえないけど神の召しを聞こうとしている中で、聖霊の導きにより主イエスと一つにされて神からの召しを確信したのではないでしょうか。それはこういうことがあって私は祈れるようになりましたという人間的な言葉で説明できることではないでしょう。目の前に日々連続して現れ、私たちの行く道を阻害するように思えるさまざまな人間的な事情の中に、私たちは神の召しを聞きます。何度も計画や思いが行き詰まり、それでも道のりを進んでいった後で、すべてのことが一つながりのこととしてわかる時があります。道のりを進んでいく中で一つずつ解けていくことがあります。 その時私たちは聖霊の導きを分かる、喜ぶものとされます。単に行き詰まったのではなく、神の召しを聞くために聖霊から禁じられた、そうだと受け止めて歩みを続けます。当初の私たちの計画や希望は跡形もなくなり、世間的な目で見れば私たちの存在はどんどん小さくなっていくかもしれませんが、その中で御心が成し遂げられていきます。お祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたは求める者に聖霊を与えてくださり、私たちの人生がもはや風任せのものではなく、あなたのものであることを感謝いたします。私たちが困難に直面するとき、あなたの導きが見えないとつぶやくとき、あなたの独り子の十字架の恵みに私たちの人生の旅路が委ねられていることを覚えることができますように導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。